ルカの福音書12章の、49節からですね、この49節から、まあ、少し分かりにくい、こともあると思いますね、このような表現というのは他では見られないからですね、一般的にもですね、イエスというお方が来られたのは何の目的だろうか、まあ、キリスト教でない人たち、普通の場合ですね、キリストが来たら何だろうかと、ほとんどの人は何か教えをするためだとかですね、この日本語に訳するとキリスト教とか仏教とかですね、仏教とみんな教えとかついてるわけですけど、これは日本語だけの問題、日本語や中国語の漢字文化圏の問題ですね、仏教というのは英語でブッディズム、イズムなんですね、一つの主義だっていうようになるわけですね、ヒンズーイズムと、ヒンズー主義と、インド主義ということですね、ヒンズー教というのはインド教ということですけども、そういうふうに教えということで何か思ってしまう。だからイエスはですね、立派な良い教えをするために来たんだと、英語でもキリスト教とか教教えということはないわけですね、英語ではクリスチャニティっていうんですね、キリスト教のこと、クリスチャンティーチングなんてそういう方ではないわけなんです。そういうふうに日本語でも何かこう宗教と教えというふうに思い込んでしまうところがあるわけです、イエスは教えるために来たんだとかいうふうにですね、けれどもそういうことと非常に違うわけなんです。教えるということもちろんこれは一つでありますが、その目的ではないんですね。それならば旧約聖書のいろんな人みんな預言者なんかも教えるために来ているわけですね、そこだとしてプラトンとかアリストテレス、そういう有名な哲学者もみんなこれ教えるね、非常に天才的な頭脳施策を持ってですね、発見した真理を教えるという役割があったわけですけど、だけどこういうふうにですね、火を投じるためそのために来たんだということは、ちょっと驚くような表現ですね。で、どんな意味なんだろうかと、まあ、さっきですね、中川陽子さんからですね言われたこと、これもその内容ですね、大事なことを含んでいるわけです。これは火というのはですね、今の私たちはもうあんまりこの火というものは大事でなくなってしまったんですね。その意味、昔であれば毎日毎朝ですね、ご飯を炊く、お味噌汁をですね、みんな実際に木をですね燃やしてたわけです。夫婦、私なんかでも母が体が弱くてできなかったことあるから、ご飯をですね、家の中のこのかまどで山から取ってきた木をですね燃やすわけですけど、湿っとったらなかなか燃えないんです。いつも吹いて吹いてすると、そういうことを今もずっとはっきりも覚えてるんですね。煙がもくもくだったと、まあ、そういうようにですね、火というのはもうなくてもならない、七輪ということもそうですね。だけど今はですね、もうガスということで、これも火の一種なんです。非常に簡単に起こせるということがあります。それはさらに電磁調理器みたいにですね、火が全くないものもあると、レンジみたいな、温めるのにですね何にもスイッチ一つできるとか、でだんだんとですね、この燃え盛る火というイメージがだんだん少なくなってきてしまったわけです。でけれども、この聖書を読むときには、昔のそういう電気とかレンジとか何もない時代の火というものはどんなイメージだったのかということをやっぱり考えなきゃいけないわけですね。当然これは火というのはですね、一番力の強いものというイメージがあったわけです、焼き滅ぼす、叩いてもですね、どんなにしてもですね、どうもならないものも、燃やしたらもう根本的に変わってしまうわけです。そういう意味で火というのは非常に強いものだというイメージがもう必ずあったわけなんですよね、まあ、そういうふうに火というもの、実際にですね、鉄鉱石でもですね溶かして、そして鉄や銅だけを取り出すと、あの硬い岩石みたいなものを溶かし出してしまうというですね、千数百のになればそれは溶けるわけです、そんなふうにこの火というものは非常に強力な力を持っている。そしてさっきも言われたように、汚れたものを取り除いてですね、さまざまな不純物、汚れたものが混じっている岩石からですね、純粋な例えば銅とか鉄だけを取り出す、その時に非常に強い火を使うわけです。他の方法はなかった、ないわけです。だから火というのはですね、今の私たちは正常に今言ったようなガスとかですね、燃やすぐらいの簡単なものですけど、不純物、汚れたものを取り除くという非常に強いイメージがあったわけなんです。ですから、 そういうことですね。この聖書の世界でも火というものはこの清めということ、汚れたもの、真実にそぐわないようなものを根本的に取り除く、そういう働きをするということで、火というものがこうイメージをこう持ってこられたということがあるんですね。ですからここでいう火を閉じるっていうのは、そういうふうにですね、さまざまな汚れたもの、間違ったものをですね、清めるような力がすでにあったらいいと、あるようにと願っているって、これも当然になるわけですよね。今も日本のそういう根本問題は、政治でもそうであるように、どこをついてもついてもみんな不正ばっかりと、細かく調べても調べても誰を持ってきてもみんな不正しているという。これは自民党の代表的な、派閥の領袖みたいな人を選んだって言っても、みんなそういう。これも驚くほどそういうことですね。まあそういうことで汚れ切ってということは言えると思います。でもそれは、政治家以外にもですね、そもそも人の心ってのはそういうところあるわけなんです。だからそれが特に政治、自民党政治を追うことになってですね、支配して様々な利権を獲得しようと思ったら、いっぱい汚れた人が余計に集まってくるから、ああいうふうに、なっているわけですが、まあそういうことで、清めということは現在でも昔から変わらずですね、一番大切なことなんですね。政治倫理とかに言うと、要するに清め、不正なことを清めたいということなんですが、まあそういうことで、火というものは清め、現にないと、燃えていないと。だからそのように根本的に清めるものが燃えていてあったらということは、当然そういうことは含まれておるということですね。その表面的な不正をとっちめてもですね、心が変わらなければまた別のところでそういう不正をするはずです。ですからここで言うのはですね、心の奥のその汚れを清めるような火、それが燃えていたらという、そういうイエス様のこの強い願いがここのところに表現されているということが言えるわけですね。で、もう一つですね、この火ということは、そういう清めということと不可分に結びついているのは、これは裁きということなんです。ソドムとゴモラって言ってですね、もう散々汚れたことをして不正なことをしていると、そこに天からの火が降ってきたとかいう表現でありますが、それで裁かれてしまった、滅びてしまった。でもこの裁きということはなんか怖い、清めということはあんまり怖くないと思いがちなんですが、実はこれは結びついているわけなんですね。汚れたもの、不正もの、悪を裁くということはそれを除き去るということなわけです。清めということとそういうことは、裁くということはもう結びついていることなんです。表現が異なるだけなんですね。だから本当の清めのためには、神様はですね、私たち個人においてもそれを本当に罪を気づかせるために苦しい目に遭わせるということはよくあるわけです。それも一番多くあるのはこの病気とかいうことですね。初めて自分の長い間ずっと寝っとろと考えて、自分の罪に気がつくということよくあるんですね。あるいは突然とっても困ったことで、いいことが起こったと、何か自分に原因があるんではないだろうかと、そういうふうにして苦しい経験に出会わせてですね、神様はその苦しい経験を一種の裁きでもあるんですよね。でも裁きでもあるけど、その裁くだけで終わらなくって、清めという働きをしようと神様がなさっているということです。人間の裁きは、例えば非常に悪いことをしたらですね、死刑だ、これは無期懲役だ、これは清めようということはあんまり考えてないわけです。懲らしめだと、これだけしたら懲らしめられた、特に遺族、残った家族の人たちは死刑にしてくれと、無期懲役にしてくれと、というのは清められてほしいという願いからではないわけです。もう一族やっつけてほしいと、一種の復讐心でですね、もう殺してしまってくれというふうな気持ちなんですね。でも神様はですね、それと違うわけです。非常に苦しい目に遭わせてもですね、やっつけてしまえではなくって、その苦しい経験を通してですね、悪が除かれてですね、そして私たちが清められるように、救われるようにというのが、これ神様の目的であるわけですね。そういうふうにこの清めということ、裁きということで苦しい目に遭うようなことを結びついて、おるということがあります。 けれどもこの火というものはですね、今言った意味だけではないわけですね。それはですね、さっき、ちょっと洋子さんが触れられたあの賛美歌の中にある言葉ですね、ちょっとさっき触れたけどどこかわからない方もいると思いますから、ちょっと開いてみてもらったらですね、新聖歌の275番、新聖歌の275番を見てくださいね、の2節です。この275番、信仰こそというその賛美の2節です。我が主を頭導きて救い主と仰ぎ見たら、力の泉が湧いてきてですね、また恵みか主の御傷、私たちのために死んであの苦しみを受けてくださったと、罪の許しのためと、そういう信仰で見るならば、私たちの魂に残っていて消えかかっていたようなわずかに火が再び燃えると。このような火はですね、これは裁きとか清めの火とは違う意味で使っているんですね。すぐに分かることです。これはですね、神様に対するですね、いわば情熱、燃えるようなこの熱心、情熱ということをですね、やはりこの火ということで例えているわけです。イエスが来られたということはですね、確かにですね、新しい神に対するですね、その情熱、熱心の火を燃やすことであったわけですね。それまでは律法学者とかパリサイ人、サドカイ人、神殿の祭司とか、もう燃えてないんですね。残りかす、周囲の儀式、形式ばっかり残ってしまった。これを守れ、これを守れとか、たくさんの決まり。なんか燃えてないと、そういうふうに形だけがはびこるわけです。この大体宗教っていうのはそういうふうに必ずなっていく。心の問題、人間の問題、みんなそうですね。学校でもですね、大学でも、真理を教えるようなところであるのにですね、単に資格だけ。ということ。あるいは、点、成績、点数だけ追い求める。そんな人間の心は悪くなるわけですね、点数だけ言ったら。天が悪い人を見下すわけだから、捨てようとすることです。そういうことを考えて分かりますが、どんなことでもですね、みんな本当に目に見えない火が燃えていなかったらもう固くなってしまうわけです。そういうことで、当時のこの旧約聖書の宗教もですね、もう本当に固くなって化石みたいになっておったのを、イエスがですね、来られて、そうしていえば自らの命をですね、捨てることによって新しい火を燃やそうとされたわけです。で、実際にその火は燃えてですね、この2000年間ずっと世界に燃え広がっていったわけです。そういう意味でですね、火を投じるために来たって、まさにその通りなんですね。これはもう本当にこのキリストのことが分かったらですね、どっか心の中というか胸の中、魂というか何か燃え始めるということなんですね。それはもう紛れもない事実なわけで、それは消そうと思ってもですね、あの日本の江戸時代の時を見ても分かりますね。ものすごい拷問を真冬の中に裸にされて、氷の張っているところに投げ込まれて、また引き上げて投げ込むとかですね、水で首から人をその冷たい水の中にずっと沈められて拷問を受けて、捨てますと言わなきゃとそのまま死んでいったとかですね、そういう火の雲仙とか、なんか火の中に掘り込むとか、もうとにかく言語表現を絶するようなひどいことをされても、でされるぞと目の前で見せられてもなお捨てなかったというのは、ものすごく火を燃えてたということですね。だからこの火の燃え方、これはローマの帝国、ローマ帝国やラテンアメリカ、アジアでも中国でもロシアでもたくさんそういう迫害があったわけです。アフリカでも、記録に、国名に残っているのは日本のキリシタンがヨーロッパに残っているわけです。日本にはみんな消して捨ててしまった、 宣教師たちがヨーロッパに行った手紙とか国名が日にちまで行って大きな図書館に古い記録残ってるんです。それで日本はやっとそれを見せてもらって訳したのが柳文庫で出たぐらいですね。ローマの帝国の迫害の記録も残っている。それをいかに激しくですね燃えていたかということ、燃えるようになったかということを、示しておるわけなんです。で、こういうことをですね、イエスが来るということはそういう火を燃やすためだと。大体燃えてたらですね、この人生がもう定年退職ですることないから、もうしんどくてもうテレビばっかり見て終わるとか、そういう漫然と生活じゃなくなるわけなんですね。内なるものがどっか燃えてないから、そういう日になって生きていくこともしんどいとこういうことになって、毎日無意味なような生活に今なっていくということですね。誰でもそういう意味では何かここに燃えていたいという気持ちがあるわけですが、普通の趣味とか娯楽とか遊びとか飲んだり食べたりとかいうのはすぐに消えてしまう。病気になったらすぐにもう終わってしまうということありますね。だけどこういうふうな心の魂の一番奥で燃える日やものはですね、病気になって余計に燃える人もいるわけです。事故にやろうとも失敗しても周りから苦しめられてまで迫害のように余計に燃え始めると、これ消えないんですね。本人がもうやめたと思わん限りは。そういうことをさっきもちょっと言われたですね、ことで言っているということを言えるわけですね。このルカの福音書ですね、なるべくこれは私の意見とかね、聖書に書いてあることということを皆様知ってほしいので、ルカの3章、ルカの3章の16節、ルカの福音書3章の16節ですね、106ページのあります。これはイエスの先駆けとしてきたですね、悔い改めの水の洗礼を授けた洗礼のヨハネと、キリストの弟子ではなくてですね、十二弟子ではない、洗礼のヨハネ、洗礼をしてたから洗礼のヨハネと言ってるんですが、その人は非常に力ある預言者でもあったんですが、この手前のところですね、16から見たら、そのヨハネはみんなに向かっていった、私はあなたたちで水で洗礼を授けるんだと、私より優れた方、それはイエス・キリストですが、その方の履物の紐に底に落ちがないというのは、この履物、土に触れる部分は汚れている、異邦人やし死骸に触れているというわけですね。靴に触れる、履物にサンダルで昔は砂ぼこりがいっぱいですね、今には立派な靴がないから。それをするのは奴隷の仕事だということだったんです。そんな値打ちもないと言った。その方、イエスという方は、聖霊と火であなた方に洗礼をするんだと。キリスト教といった水の洗礼をするのがもう深くに結びついているように見えますが、聖書を見たらですね、根本はそれ目に見えない洗礼をする、聖なる霊を持って注ぐと、これが本来の本当の意味のですね、聖霊で、水の洗礼というのは洗礼の流れをする人ってわけなんですね。清めのために水を象徴的に使った、日本でも神道でもしてるし、インドのガンジス川みたいなところでもしてあったりするんですけど、聖なる霊を注ぐと、神と同じものをですね。でこの火というのはそういう意味があるんですね。清めの火であるということですね。心の中汚れたものを裁く、取り除く、徹底的に。そして燃えるような情熱という。そういうものを強調するために聖霊と火とわざわざ重ねてやるわけです。本質的には聖霊なんですね。聖霊を注ぐんですけども。で、もう一度元のところに帰りますが、ですね、ホーリースピリットっていう、でスピリットっていうのはですね、非常に力強い、in good spirit とか in high spirit、 非常に元気だ、活発だ、生き生きとっていう言葉、スピリットっていうのはそういう意味で使うわけですね。日本語ではどうも霊っていうのは決してそういう意味で使わない。非常に元気をして、あの人元気な霊がついてる、こんなこと言って何かおかしいなと思われるぐらい、日本語では霊というのはそんなに使わないんですね。そして、まあ、よくピンとこないんですが、聖書にもですね、そういう表現があります。火を消してはいけない。それもどこにあったか、 ていうのはすぐにはちょっと出てこないかもしれませんから、言っておきますね。テサロニケという都市に宛てた手紙です。第一テサロニケの5章の10節ですか。第一テサロニケの5章の19というところですね。379ページです。379ページ。ですね。379ページ、左の真ん中頃にありますね、19。このところ19ですが、17から見たら、いつも喜べ、絶えず祈れと、どんなことにも感謝できるようにと、これが神様が望んでいる、神様が望んでいることははっきりしている。誰でも子供でも分かるようなことですね。難しいことはないと。でそのためにはですね、聖霊の火を燃やしておったら、これは祈るということもすべてです。絶えず祈っていれば、心の中の霊の火は消えないと。霊の火が燃えてたら、また祈り続けることができる、感謝もできると。これ結びついてるんですね。いつも神様の逃がしてくださったと喜ぶ心は、霊の火が燃えてる状態であります。霊的な火が燃えてなければ、これ感謝なんかできないわけです。出てこない不満が分かる。不満とか怒りとかですね、妬みとかばっかり出てくるということです。で今こういうふうに聖なる、この霊ってかっこつきです。これ聖霊のことですね。聖なる霊を与えられてるんだから、それが消さないようにと、こういう表現ですね。うっかりしたら消えるからですね。ひとたびこういったものを信じて与えられてもですね、他のことにいろいろ気が紛れて引っ張られたらだんだん消えていくからです。この2000年間全世界でキリスト教の人がここに集まる。ローマの大迫害の時でも地下の地下墓所にまで盛り込んでですね、ローマの軍兵がどんなに探してもわからんぐらい、ずっとここに汚い空気で真っ暗の中で、そんなところ何年も何年も礼拝をした。それはその霊の火を燃やさんがためですね。また霊の火が燃えていたからこそ、そんな暗い汚い中でも耐えることができたと、こういうわけなんですね。これはだから紙の上だけでこれ綺麗事を書いたんじゃなくて、歴史の中の非常に苦しい中、困難な中をこの霊の火によって乗り越えていったわけです。そして世界の歴史を書き換えていったわけですね。これは日本でも今日のように女性が働くことができるとかって何のせいなのか。江戸時代はそのままついとったこんなことは決してないことです。障害者の方々、病人、老人、この人は捨てておけということだったんですね、ずっと江戸時代のこと。それをですね、むしろそういうところに光を当てるのが大事なんだっていう発想は、初めて聖書が世界に投入したわけなんですね。そういうことをほとんどの人は知らないでですね、キリスト教って特別な宗教だとか、なんだか思い込む人は日本だけは特別に多いということなんですね。はい、まあ、そういうことで、このイエスが火を投じるためということがこういうところです。で、こういうことはですね、この聖なる霊が一番ですね、突然たくさんですね、豊かに注がれた。そこからキリスト教の伝道始まったんですね、実は。キリストが教えたからキリストが伝道されたんじゃないわけです。これも多くの人たちは知らないわけです。教えがそのまま広がったと、大間違いも話しいことで、聖書を見たらそれはすぐにわかるんですね。3年間教えたけれども、最後の最後までイエスが十字架でみんなの罪を負って死ぬんだと言って、そんなことは絶対あってはならないと。イエスに叱られた。そしてイエスがもう時期死ぬという間際でもですね、弟子たちの上で議論が起こった。何議論してたか、誰が弟子たちの上でわしらのうち一番偉い、誰な、そういう議論をしてたとか言って、イエスから叱責をされたとありますよね。まるで分かってなかった。だからイエスが殺された時には、筆頭弟子のペテロとすらも3回もイエスとは関係ないと必死になって言うと嘘をつくぐらいのものでしかなかったわけなんです。ですからヨハネの福音書にあるように、イエスが殺されて復活してきた、あったというのは、それでもまだ怖さが止まらないで部屋に鍵を閉めて閉じこもっていたぐらいなんですね。それがイエスが殺された時の、それからしばらくして状態なわけです。殺される前 そんなとこから広まるはずがないわけです。そういうふうにですね、私なんかも学校の社会科のコートワークの教科書でキリスト教の日中とか習ったけど、教えをそのままさっと広がったと思ってたこと、大きな間違いですね。本当に単に止まってしまったわけ。それを燃やし始めて全世界にこのキリストの真理が伝わっていったのは何か。それが聖なる霊が注がれたからだったわけですね。でそれが使徒の言語録にありますから、こういう機会に知っておいただいてますね。非常に事実上キリスト教の伝道はここから始まったわけですね。弟子たちの伝道、使徒の働き2章というところですね。2章の初め214ページです。で、ここでもですね、2章の2節から見たら分かりますね。1節から、ですか、214ページ、新約聖書の、50節が来てですね、この214、使徒言行録の節、みんなが集まって祈っていたんですね。単に集まったんじゃなくて、このページの214ページの右上にあるように、彼らは皆、婦人たち、イエスの母マリア、イエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと。祈るために集まっていたら、突然ですね、すごい風のような音が聞こえて、彼らが座っているところに響いて、そしてここで火のような舌だってありますよね。炎、火のような、これは2つの意味を兼ねているわけです。この時からさっき言ったようにですね、どんな敵対行為が起こっても命を懸けて伝えるような火のような情熱がここに点火されたわけなんです。そして舌で特にあるのは語るということです。キリストが復活した、キリストが本当におられるんだと、これは神の子だということを、どんなにやめろと言っても語らざるを得ない、その語るという点とですね、命を懸けても語るという火のような情熱と、その2つがですね、この舌のような炎という形で、あれてるんですね。これは有名なスペインの画家のエルグロヒョが独特の表現でですね、この炎の下をこう描いてる絵が有名なものがありますけれどもですね、何でもないように描いてある炎のような下っていうのは、そういう意味合いがあるわけですね。でこの聖なる霊が注がれるまでは恐れて部屋にこもっていたのに、この時から、14節、次のページ、2章の使徒言行録2章の14にあるように、ペテロは十字架の共に立って声を張り上げて、これ火が燃え始めたんですね。そしてその弟子たちはですね、ずっと死に至るまでその霊の炎が燃え続けた。そのうち10人の人、ヤコブなんかは直に切り殺されてしまった。それでも恐れを持たずに、彼らもあのコーガデスの映画にもあるようにですね、最後まで燃え続けてこの世を去っていたということなんですね。そういうふうな様々な意味合いのですね、火、炎が燃える。でそのためにですね、聖なる霊を受けるためには何がまずいるかというと、イエス・キリスト様が神から来られたお方だと信じる信仰がまず必要だということなんですね。そうして最大の妨げになっている私たちの心の奥の奥ですね、何か憎んだり妬んだりですね、汚れた思いを持ったり、人を嫌いだと思ったり、それを罪と言ってるわけですよね。それどんな人、頭のいい人関係ないんですね。音楽家、女王の人、声が綺麗な姿、形綺麗な人、みんな関係なくですね、みんな持ってるもんだから、それは学問や勉強で絶対に取り除けられないものを、イエスがまとめて十字架に死んで、身代わりになって死んでくださったと。これがキリストの根本的な真理であるんですね。そしてそれを信じたら、ふしと軽くなる。それによって聖なる霊を受ける準備ができるというわけです。自分の罪にしっかりこだわっている間はですね、注がれてももう閉じてるもんだから入っていけないというんですね。ですから弟子たちもですね、自分たちはどんなに弱いか、イエスを裏切って逃げてしまうようなものだと、そういう罪の本質を思い知らされ、そして祈って待っていた時に聖なる霊が注がれて、火のような燃えるものも同時に与えられたと。で火のようなものを与えられると、 当然必要な力ですから、当然周囲のものを圧迫しようとするから、そこで分裂や対立が起こると、これも当然起こることだと言ってるわけですね。まさに迫害をそこにして起こったわけです。復活というのはやめなさい、はいやめますって、これ迫害なんか起こるはずがないわけです。やめろ、キリストなんかやめろ、拷問するぞと言ってもやめなかったから、さらに迫害が起こっていったわけですね。家でもそうですね。家族の誰かが一人がまず死に込まれた、そしたら周りからやめろやめろ言われる、やめないと我々も迫害されるんだと。そこでやめたらですね、それもはいやめます、別に分裂も何もないけど、その燃え出したらこれは真理であるので燃えない、消えないということになれば、たとえ家族であっても分裂が起こると、そういうことを通してキリスト教の真理なんで、本当の真理というのはそういうことを通していくわけですね。真理でないものを、そういう怠惰な政府の自民党の役員より、もう怠惰たれまいして不正なことや嘘真実がいっぱいですね、ごちゃ混ぜになって、本当の真理をしようと思ったら当然そういう戦いが起こるということですね。そういう意味で今日のところも後でですね、分裂なんかが起こるというのは、その真理の力、燃える力の激しさを同時に合わせていっているということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。